マミヤのちびっこな一番星。皆様こんばんは。今日もお仕事お疲れ様でした。そしてまだまだお仕事中の方、頑張ってくださいね。ちびっこな一番星は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオよりお送りいたします。火曜日20時はいつもマミヤのちびっこの一番星をお聞きくださいましてありがとうございます。私、真実の真に美しい愛と書きまして、マミヤ、パーソナリティのマミヤです。11月ということで、マミヤのちびっこの一番星がスタートしてやっと5年経ちました。はい、あ、PA さんありがとうございます。拍手してくださって、今日もマスクで PA さんと遠いんで、なんか初めてこんなに寂しい、なんか記念日だなって今日思ってたんですけれども、いえいえ、はい、PA さん紹介したいと思います。音羽さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。11月、そう、去年とかだったら、去年はちょうど元 PA さんでパーソナリティの先輩である住川博坊さんに来ていただいておしゃべりしてたんですけど、その前は私を、こちらに紹介してくれたヨッチーの番組に出て、私はパーソナリティになったんで、吉武優子ちゃんを紹介、ごめんなさい、吉武優子ちゃんをゲストさんにお迎えしたりしてたんですけどね。今年は一人いや、コロナでね、皆さんゲストさんお迎えしてらっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりマミヤ自身はどうなるかわからないから、自分もどうなるかわからないし、ゲストさんもどうなるかわからないし、まあ皆さん予定立てててそれが崩れていくのもなんかあれかなと思って、今は一人で頑張って話していこうと思ってます。それまでは本当に一人語りがすんごいなんかもうできなくって、いつも一人語り頑張りますって言いながら PA さんに振って振ってってしてたんですけど、今年の8月に日曜日から火曜日の20時お引っ越ししてきて、ずっとコロナでね、ゲストさんを迎えしてないんで一人語りを始めて、また自分のことをあまり話さなかったし、話したくないっていうのもあったし、話せなかったっていうこともある、過去いろいろなこと、離婚のこととか既婚時のこととか、あと病気のこと、子宮筋腫がひどかった時の話、そういうことも、その病気のことは話せても、その時の女心みたいなこと、彼氏との間で思ったことってやっぱりすごく生理が止まらないから、その時のやっぱり彼氏に対する不安、そういうことなんてプライドがあるから話せなかった、そういうこともなんか話していこうって思ったのがこの8月からの番組で、で話していくと、あ、話せるやんっていうのもあり、思い出したのがゲストさんにね、一回言われたことがあって、話すは放つ、話すっていうのはトークの話すなんですけど、放つは解き放つの放つで、話すは放つって、話すは放つで、言えるっていうのは言うっていう言える、で言えるは言えるって言われたんですよ。これ ちょっとアクセント合ってるかな、言えるは言える。だから言うことによって癒されていく。あ、そうやんって、私も自分が言えなかったことを今ここで言っていったり、言っていくから書けなかったこともブログに書けたりしていって、そうしていくとなんかだんだん自分の気持ちもこう穏やかになったり、今までいやこれは絶対言いたくないとか誰かに聞かれると固くなになってた部分があったんですけど、そういうところがなくなっていって本当に楽になっていった。だから言うって、あ本当やなって、放つって自分からこう放されていってるし、あよかったって、本当は皆さんの私と同じように更年期とか子宮筋腫とか、まあバツイチでね離婚の時のこと、旦那さんのギャンブル依存症、まあ、浮気とかそういうことをで悩んでる方、私と同じように悩んでる方のちょっとでも力になれるかなって思って話そうかなって思ったけど、でも話していくと自分が楽になる。だからカウンセラーをしてて、まあ占い師でもあるんですけど、そういうことをしていて、特にカウンセラーの時なんかそうなんですけど、深い相談をクライアントさんにされ、そしてそこで自分の経験が当てはまった時って自分の話をしたりするんですけど、その時ってなんていうの、自分にすごい言ってるんですよね、自分になんか、クライアントさんに言ってるんだけど、すごい自分に言ってるっていうのが分かって、それと同じで今話せるっていうのは今がやっぱり一番好きだし、過去があったから今につながってるんだなって、その間頑張ってきたこと努力したこともありますけど、そういう自分を認められるから話せるんだなってそう思うと、あ本当にこの8月から自分のことを語っていってよかったなって思うマミヤです。はい、で11月の後半にはちょっと今まで話してなかった1個恋愛のことがあるんですけど、それを話しようかなって思ってるんですね。その今まで自分は絶対大事にしないといけない、 I love me とか言ってたんですよ。で私の宝物は私って思ってるし、そういうふうに思ってるんだけど、でも気持ちに嘘をついて付き合ってた恋愛って過去にあるんですね。そういう話も、まあ、後半、11月の後半にはしていこうかなって思います。今日はもう5年、丸5年を迎えて、何にも続かない私がすぐにもう嫌になっちゃったとかってすぐやめちゃう私が、やっぱりこう楽しいのか、ここに来ていろんなことを気づかせてもらえる、それとどっちかっていうと自分のことを語れなかった私が語らないと、ここのブースに入ると一人で喋ると語らないといけない、その時にね何をって思ったら、もう本当に自分の言うことっていっぱいあるからそれしかないかなって思ったりとか、あとゲストさんに教えられること、そんなことがいっぱいあるんで、やっぱりずっとこの5年間やってきて夢の種では成長、人間としての成長をすごいさせてもらえてるなって思っています。あんまり自分のことをそんな語るところってないし、やっぱり話していると誰かが聞いてくれてるわけじゃないですか。友達が聞いてたりとか身内が聞いてたりとか、だから本当は今までは言いたくなかったんですよね。特に身内なんかに聞かれたらあんまり嫌やなっていうこともあったんですけど、でもそんなんねちっぽけやなって思ったんですよ、自分のことなんて。やっぱりいろんな人に出会うと、私は今までなんで私ばっかりこんな思いをするんだろうとか、なんで私ってこんな風になっていくんだろうとか、何が悪いんやろ、そう思って心理学学んだり、そう思って自分の運命とか そういうもの、宿命とか何やろうって思って、占いをな習っていって、で思って、自分が自分がって、そんな風に目を向けてたんだけど、人に、たくさんの人に会って、たくさんの人の深い部分に触れていくと、私ばっかりとか、私がなんでって思ってたんが、すごい恥ずかしいなって思ってね。社会とか世間ではいっぱい私より大変な思いとか苦しい思いとか、そういうことをされてる人ってたくさんいるんですよね。それを全然知らずに、いつもそういうふうに思ってた私が恥ずかしいなって思うから、だから言えるっていうのもあるんですよね。友達に、よくマミちゃん自分のことあんなに語れるよねって言われたりもするんですけど、でも本当に今そう思ってるんですよ。そんな私のことなんかちっぽけやもんって、それぐらいのことなんか言えるよって、それに今自分が好きだから、それがあったからこういう風になれてるって思うから、これでまた自分のことを見直せるし、いうことで、あ、こうやったなって思えるし、じゃあまた今度はどういう風に進んでいこうかなっていうこともできるんで、そういう意味で、ここで語ったことっていうのは、私はとっても良かったなって思います。で、本当にいつも言ってるんですけど、その結婚してる時ってすごい旦那さんのね、ギャンブル依存症とか、それとか、浮気とかで、10月の後半で旦那さんとのその既婚時の大変なことを話している中で、ちょっと触れれない部分があるんですって言ってたんですね。それは会社、旦那の働いてる会社でのことだったんで、それがちょっと法的には良くないことをしてたっていうのがあって、そういうこともやっぱり私の不安にどんどんなっていったから、だから歩けなく、1ヶ月歩けない、もう精神的にメンタルやられちゃって歩けなくなったりとか、髪の毛が全部、ね、半分ぐらい抜けちゃったりとか、いろんなことがありました。だからそういうことを5年6年って続けた中で、私のもともとあんまりホルモンバランスが良くない体だったのに、自律神経をこう崩していくことで、もっともっとホルモンバランスを崩し、ひどい子宮筋腫になってるから、今の更年期がそこからの続きで本当にしんどい。もういつも言ってますけど、その漢方を先生に調合してもらうときに、今こういう状態です、あ、じゃあそこがちょっと改善されたらこうしていこうかとかね、そういうふうにやってもらってるんですけど、精神的なストレスがかかると、ほら便秘になったりするじゃないですか。で、特に女の人って便秘多いじゃないですか。で、私は子供の時から便秘症だったんですよ。で、先生に、特にやっぱり更年期になると便秘がひどくなってます、で寝れないのがあります、で最近寝れるのは、前はもう3時になったらピタッて起きてたんですけど、先生に漢方調合してもらって、ちょっと5時前後ぐらいまで伸びました。いや、そしたらちょっとそこはいいとして、やっぱり便秘はって、便秘は先生あかんねって言うんですよ。でね、便秘って女性とか、便秘症の人分かると思うんですけど、お手洗いに行ってもなんかまだ気持ち腹いてる時があったりすると、それが仕事とかをしてると、やっぱりそっちに気持ちがいっちゃうから、やっぱりそういう漢方のこう便秘をこう解消してくれるお薬とかをまた市販で買ってきて飲むんですね。で、先生にそういうのをやっぱり飲んじゃいますって言ったら、でもそれしゃあないよねって。だからやっぱり今度はそっちを集中にやろうかって言うと、今度そうしてもらうと、もう今度はまたお手洗いばっかり行くような状態になっちゃう。だから本当にもう更年期であっちもこっちも悪い私は、もう一つ一つをこう改善していくのが本当に大変なんですよね。だから今も更年期の人は、それなりのこう対処をしていただかないといけないんですけど、プレ更年期って言って、ちょっと 更年期っぽい症状が出てるかなっていう人は、本当早めに早めに、西洋でも東洋でもいつも言いますけど、改善をされてた方がいいんじゃないかなって思うんです。で、更年期に全然ならない人も、年齢が来てもならない人もいるんですよね。いいなって思うんですけど、で、更年期ってどういう症状が出るのって聞かれたんで、今日ちょっと更年期の症状ってどんなのが多いかっていうと、まあその便秘とか不眠症みたいなのもあるんですけど、一番多いのは多分イライラとか、こうすごいカッとなっちゃう、こう本当にイライラがもう今までのイライラと違って、こう声を荒立ててしまうぐらいのイライラがあったり、でその後に落ち込んだりっていうこともあったりするんですよ。で、ホットフラッシュですよね。もうカーってこうのぼせっていうかね、頭のところとかにすんごいもう汗が、だから11月とかでも涼しい時期になってきてても、なんかもう一人だけ頭おでこのあたりで汗かいててっていうの、それから動悸、すんごい動悸はあります。だからそういう症状がちょっと今までよりなんか感じるなって思った方は、一回、婦人科に行ってその女性ホルモンの、検査をしてもらうとわかるかなって思います。で、更年期ってだいたい45ぐらいからかなって言われてるんですけど、方もやっぱりいらっしゃいます。で、ホルモンの減少とかね、ストレスが原因なんですけれども、私のようにホルモンバランスの乱れっていうのがすごいあるっていうこともありますね。だから私はもともと血圧とかも低いし、で体温も、今ってコロナがあるんで仕事の時とかでも絶対みんな体温測るじゃないですか。で、だいたい35度から35度5分6分で、なんか体温計に言ったらえらい高い時とかがあるんですけど、違う体温計でなかったらやっぱり35度とかっていうの、だいたいやっぱり36度がない私なんですけど、だからそんな今までって顔に汗とか体に汗ってかかなかったのに、やたらと汗をかくようになります。だからそういうことになってきた時に、やっぱり私は今漢方をやってますけど、西洋とかだったら不足してるエストロゲンを補っていくっていうこともするんで、一回、そういうね、更年期の感じの人は、私みたいにひどくならない前に、なる前に、はい、一回病院に行ってみてください。ここでジングルを挟みたいと思います。更年期でね、今その更年期の症状とかを言いました、原因とかも言ったんですけど、そう、食べ物でねちょっと改善できたりするんで、食べ物何がいいかっていうのもお伝えしたいなって思います。顔がこうほてるとか汗が出る人で、喉が、こう喉も渇くっていうのはありますね。私もあんまり水分取らなかった、取るように心がけてた方なのに、今ってなんかすごい喉が渇いたりするんですよ。そういう人はアーモンドとかもずく、黒豆っていうのが、オクラもいいですね。そういうのをちょっと食べていただくといいかなって思います。それと手足の冷えっていうの、手足の冷え女性また多いですね。私も手足の冷えってもともとあったんですけど、更年期で手足の冷えがひどくなったとか、むくみが出てきてしまう人は、卵、エビ、豚、牛肉っていうのがいいんで、そういうものを 食べていただいたらいいかなって思います。でイライラがね止まらないって人はお蕎麦いいんですよ。あとジャスミンティーとかもいいんで、そういうものを、心がけてもらったら。だから私、お蕎麦ってあんまり好きじゃなかったんですけど、お蕎麦、おうどんの方が好きだったんですけど、更年期になってからお蕎麦を選択するようにしてます。でジャスミンティーはもともと好きなんですけどね、香りとかも好きで、ジャスミンティーはいつも飲むようにしてる。あ、今日は違うけど。でね、どんな人でもやっぱり皆さん知っておられると思いますけど、イソフラボンってすごいいいから、牛乳ミルクよりもソイミルク選ぶとか。で、きな粉もいいですよね。だからソイ、私はもし牛乳飲んだらもうその中にきな粉を入れて、それをなるべく温めて飲むようにしてます。だからホットミルクの中にきな粉を入れて、それと私はそこに黒ごまとかも入れて、で蜂蜜入れて飲んだりしてます。だからもうね、入れる、体に入れるもの、お酒好きなんで、で甘いものも好きだから、全てをねそうしてるわけじゃないんですけれども、でも特に朝は寝ている臓器とかが目覚めて、朝始まりの時にはやっぱり体にいいものって思うんで、漢方を飲んだ後にはそういうふうに牛乳か、ソイミルクを飲むんですけど、その中にきな粉、黒豆、それから蜂蜜って入れてます。で蜂蜜は前にも言ったように、今すごいコロナになってきて皆さん摂取される方多いみたいですけど、バターも免疫力上げるって言っていいみたいなんで、私はだからコーヒーに今バターを入れるようにしてますね。もともとバターとかがちょっと苦手だったんですけど、もうコーヒーに入れたら飲めるかなと思って、少しですけど免疫力は常に上げておきたいって。やっぱり免疫力も私もやっぱりそんなにないから、インフルエンザなんかしょっちゅうなってて、もう何回なったんかなって思うぐらいなってるんですよね。だから目の手術をした18年、で19年はもう手術した次の月には家出てないのに、どっかどこでもらったのか病院でもらったのか、なんかね、目で病院通ってたんで、それでもらったのか分かんないですけど、もうすぐにインフルエンザになってたんでね。だから本当もインフルエンザも良くなるんで、今回はやっぱりコロナも怖いしインフルエンザも嫌だしと思って、はい、免疫力アップと思ってバナナと、はい、バターは心がけて取るようにしてます。で歩くっていうね、運動っていうしないんで、歩くこともやっぱりそれは更年期とかにもいいかなって思うし、何しろ更年期になってくると、筋肉の低下もありますけど、あと骨粗しょう症になる人も多いから、だからやっぱり歩くっていうことは心がけて、でちょっと偉いと思うんですけどね、私出勤するときに一駅歩くときは歩きますよ、早起きして。だからそうして歩いて、ちょっとでも体動かさないといけないなって。ただね、奈良はね、坂が多かったりね、トンネルがあったりするんですよ。歩けないとこもあるから、歩ける方向に仕事で行くときはやっぱりね、そうやって心をがけてます。はい、だから皆さんもいつもちょっとずつちょっとずつでいいんで、無理にとか頑張って私はする必要ってないと思うんですね。ただ少しずつ少しずつ体にいいもの、そして自分に今必要なものっていうのを、どっかでこう取り入れていく習慣をつけてもらう。本当習慣って大事だと思うんで、で運動も私なんて20代の時にジム、スポーツジムが流行ったら、なんかもう自分の体のためにいってるんだけど、もうカッコで行ってたんでね、 高いジムのねホテルの下のなんかジムにお金払って行ってましたけど、一個もいかない。その代わり、キール向こうで着るレオタードとかなんかそんなんだけはもうかっこつけてあちこち買いに行ってね。で、お化粧もバッチリしていくんですよ。で、お化粧別にしなくていいんですよ、スポーツジムに行くから。でも、お化粧バッチリして行くんですけど、もう、行ってもなんかちゃんとできないんですよね。もう格好ばっかりでね。すぐにやめちゃう。うん。もうそれやったら、今もう行こうかなって思って、多分続けへんやろうなって思って。何回もそっからもう、いろんな、こう、運動せななって思って、ジム、いろんなところにまた通い出したりもしたんですけど、やっぱり続かない。でもそれやったら、そうやって歩いたりする方がいいじゃないですか。私は大体歩くの嫌いじゃないんで、で、こう、歩きながら、私は空を見るのが好きなんで、空をこう見たりとか、で、奈良は、まあ、大阪と違って自然がやっぱり多いんで、そういう歩いてるとこう木々の香りもいいし、季節によったら鳥、春とかだったらウグイスも鳴いてるし、そういうところをこう歩きながら自然を感じるって、風を感じながら、あ、もう寒くなってきたなとか、そういうのを感じるっていうのをこう五感をこう活性化するっていうか、自分の細胞も喜ぶようなことをしてあげるっていうのはすごい体にいいし、で、女性でも男性でもそうなんですけど、やっぱり自分の体にいいことをするときに何がいいかって、まあ美味しい食べ物もいいんですけど、やっぱりね、こう好きな人を思うっていいんですって。だから、まあ、彼氏がいたら彼氏とか思うのもいいんですけれども、好きな俳優さんとか歌手とか、そういう人をこう見てると、こう体がいい細胞がこう生きていくっていうかね。なんかだから歩きながらでもすごい好きな音楽を聴きながらとか、まあ、歩きながらすごいかっこいい人の写真を見るっていうのはできないですけれども、なんかそういうことをすると、うん、体の中の細胞がいいように回っていくらしくって、私もそう思ってね、なんか最近インスタとかで、わあこの人かっこいいなと思ったらこう見るようにしてます。はい。だから、更年期でね、大変な人たくさんいると思います。でも私もめっちゃ大変やけど、明るく毎日を過ごしています。自分の気持ちの持ち方でどんどん変わると思うんで、なんかいろんなことで辛いなとか悲しいなとか思ってることがあっても、きっとそれってこう通り越せる、うん、って私は思います。私もいっぱいありました。はい。もうこんなん嫌やって思うこともいっぱいありましたよ。はい。そうそう、もう時間やからあれやけど、その嫌なこと、ちらっとまた後半で言おうかな。はい。今日はこの辺で終わっておきます。本日のちびっこな一番星、いかがだったでしょうか。今日のご縁にありがとう。愛と感謝を込めて。マミヤのちびっこの一番星でした。Good evening!